今週のテーマはナルコレプシーについてということで、ね、どういうものなんでしょうね、ドクター西と一緒にお話を伺っていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お話は睡眠医療学科教授の西島嗣夫先生です。西島先生、今週もどうぞよろしくお願いいたします。さあ、そのナルコレプシーとはということで、
このね、先週もあの、ね、はい、その睡眠 の、 あの前回ですか、はい、もう睡眠のことについて本当に詳しく興味深いお話を聞かせていただきましたが、今日はナルコレプシーというか横文字が並びますけど、
あ、そうですね、はい、
これは一体 どんな病気なん
ですか。これはですね、過眠症の一つなんです。
過眠症というのは過ぎたる眠りの症状って字を書くやつ
ですね。そうですね、うん、いわゆる寝たい人たち、
寝すぎな人たち、
寝すぎて眠い人たちですね。
はい、
あ、常に眠いですか。
はい、じゃあ興味深いですね、本当に。よろしくお願いします。
自己紹介ありがとうございます。はい、
ナルコレプシーとはというところを、じゃあ早速聞かせてください。
そうですね、先ほど言ったように過眠症で、日中の、まあ、過度の眠り、眠気、うん、居眠りっていうのが基本の症状です。それに、まあ、これは医学用語ですが、情動脱力発作、入眠幻覚、睡眠麻痺、睡眠発作という症状に特徴付けられた病気なんですね。で、ちょっと詳しくお話しします
ね。
情動脱力発作っていうのは、まあ、情動の今、恐怖とか驚き、怒り、悲しみ、喜びっていうのは情動ですね、
感情ですね、いわゆ
る。そうですね、うんうん、でそういうことがあると、いわゆる笑ってる時に体の力がふっと抜けてしまう、
うん、
うんうん、極端な人はそのまま倒れてしまう人もいます。うん、まあ、これ失神とは違うんですね、意識はありますんで。で、入眠時幻覚っていうのはですね、うんうん、寝てすぐに現実的ななんか幻覚のようなものを見てしまうんですね。うんうん、実はこれ夢なんです。
ああ、すごくリアルな夢を見てるんですね。
例えば、我々はまあ、前回も話しましたけど、うん、まあ、レムの時間に夢を見ます。で、朝方の夢を覚えてますね。うんうんうんうん、これはレムからすぐウェイク、目が覚めるので夢を覚えてるんです。
はいはいはい。
で、ナルコレプシーは寝てすぐ立ってレムに入るんで、ウェイクからレムに入るんで、それを現実だと思っちゃうんですね。
なるほど。
夢をですね。
なるほど。
うん、
で、区切りがなく夢の世界に入っちゃう。
そう、そうですね。うん、で、睡眠麻痺っていうのはこれ金縛りのことです。
あら、
うん、
ちょっとこれを今ちょっとまだ時期的には夏にはちょっとまだ早い時期ですか、この放送は。
まだ
まだとか4月夏によく聞く話ですけどね。新宿新宿の私みたいな感じ
だね。あと睡眠発作っていうのは、うん、こうやって話してる時に寝てしまいます。あとは普通に普通に歩いていて、で、例えば自動販売機でジュース買おうとした瞬間にふっと寝てしまう。
へー。
というのが睡眠発作。
もう突発性に来る、
ね、そうですね。で、これが全部揃う必要はないんです。一つでも揃ってあって、日中の過眠っていうのがあれば、このナルコレプシーっていうのを疑うんですね。で、大抵はちっちゃいお子さん、12歳とかその辺の方が多いです。授業中に寝てしまいました。うん、っていうのが結構。
よく学生の頃僕も記憶よくね、瞑想してたなんて自分で言うんですけど、そういう経験あるんですけど、あれ、それはちょっとナルコレプシーじゃなくて、
ちょっと違いますね。
現実逃避ってやつかもしれないです。
なんか高齢の方でもいるんですが、当時はこのナルコレプシーってあまり知られてなかったので、まあ、日中眠いなんかおかしいなと思っててもそのままこう過ぎてって、高齢になってから分かってしまうっていう方もいます。
なるほど。
まあ、ただうちに来てる患者さんたちは大抵10代20代の患者さんたちですね。
なるほど。まあ、10代20代ってまあね、すごくこう活発に動いてるから疲れやすくて、まあ、眠気っていうのは常に僕も若い頃はそうだったようにですね、なかなかこの辺の見極めって難しそうですね。そう、明らかにやっぱり違いますか。
違うのは夜しっかり寝てても日中眠いっていうところが違うんです。
へえ、うん、そうなんだ。
すっきりしないっていう感じなんですか。
ですね、寝て起きた時はすっきりするっていうのもこのナルコレプシーの特徴なんですね、うんうん、例えば日中もう眠くてもう睡魔に襲われてふっと寝てしまいます、うんうん、10分ぐらい5分10分寝て目が覚めるとパッとすっきりするんですね、
うんうんうん、
これも特徴的なんです。
でも昼寝居眠りするとちょっとすっきりしますよね。
まあそうですね、あの5分10分ですから、
これが1日に何回もでも訪れるんですか。
そうですね起きてきます。
なるほど、
うん、
前の日ねちょっと映画夜遅くまで見ちゃって眠気があってちょっと5分くらい寝るとすっきりするとかよくあるけども、
まあ、それはありますね。
そういうのじゃなく 寝不足でもなく、しっかり寝てるにもかかわらず常に眠くて、
そうです、
5分10分ちょっと短い間寝るとすっきりはするけどまたすぐ眠気が襲ってくる。
そうですね、
あそれは辛いですね、
うん、そして金縛りがあったりね、
金縛りがあったり現実とね、
う
ん、そのギャップが分かんなくてそのまま夢の世界を現実と思っちゃった、
う
ん、
そうですね、レム期に関連する金縛りなので、うん、それこそ夏ではないですが、
うん
うん、
ああそういうあのヒュードロドロドロみたいなようなものが
あるかもしれないとか、ね、体に乗ってきたとかね、うん、足を引っ張ったとか、
うん、
それで夢との、
そうですね、
まあ、それを実際どうやって診断というか具体的にそういう患者さんが来ましたってどう診断するんですか。
これはですね、まず第一は先ほど言ったように夜しっかり寝てるかどうかというのを確認します。これ睡眠日誌って言って、大体2週間から4週間1日の生活を、まあ、眠かった、すっかり寝た、うとうとしたみたいな表を書いてきてもらいます。
1日の日中の時間、
そうです、
何時から何時までをそういう
日中と、そうですね、でそれを確認します。それでしっかり睡眠が取れてるかどうかっていうのをまず確認します、
うん、
その後、1泊2日で入院してもらいます、
うんうん、
で1日目は昼夜睡眠ポリグラフ検査っていって、脳波をつけたりいろいろする検査をして、でまずしっかり前の日に寝れたかどうかと、あとは寝てすぐにレムが来るかどうか、
脳波を取ってるから分かるわけですね、
っていうのを確認します。で翌朝から薄暗い部屋でですね、あの寝てくださいっていう検査をします。
ほう、
僕得意そうだ、
40分間隔で寝てくださいっていう検査をするんですね。
へえ、
でそれでまあレム睡眠が寝てすぐに、寝てすぐとか寝て間もなく来るかどうかっていうのを確認するのと、寝つくまでどのくらいで寝つくかっていうのを見ながら、
通常そのナルコレプシーの患者さんはどれくらいで寝つく
もの？ですね、ナルコレプシーの方はですね、大抵の場合は5分未満で寝る方がほとんどですね。
確かに最後さんに急にね、じゃあ今から寝てくださいって言われて寝れないですよね、なかなかね。
いや寝れませんよね、
環境も変わるしね、まあ、薄暗くて寝やすい環境が作られていたとしても、よほどまあ佳代子さん疲れてらっしゃるんだけどね
この笑いはすいません
でした。
まあ、あの診断基準は8分以内に、8分未満で、あの寝るっていうのがありますし、平均ですね、
8分未満で寝るとやっぱり早すぎるっていう考え方なんですね。
そうですね、
ですよね、8分以上はかかりそうな気がしますね。
かかりそうな気がしますけどね、
ただそれだけではなく、さっき言ったレム睡眠が、その40分の5回の検査で2回以上見られるっていうのもこれ必要ですね。
しかも入眠したなと思った直後にもうレムが始まってるとか、そういうあれですね、
そうですね。
はあ、
このナルコレプシーには治療方法はあるんでしょうか。
そうです、これは薬物療法です。これもさっき言った情動脱力発作、睡眠発作、睡眠麻痺、あと入眠時幻覚っていうのに対して薬を使って、ただこれもお薬でしっかり治療していかなきゃいけないです。
なるほど。
例えばですね、この情動脱力発作、運転中に犬が飛び出してきて、びっくりしますよね、そうするとそこで脱力する、そうなると事故を起こしますよね。
そうですね、ブレーキ踏めない
よ。そうですね、で、あと運転してて睡眠発作もいてふーっと寝てしまったらこれ事故起きますよね、
そうですね。
だからしっかり薬でコントロールしてあげないといけない、 なるほど、ということになるんですね。
これナルコレプシーというじゃあその診断がつくと実際運転は禁止されるっていうかそういう法的なものもあります？
ですね、ナルコレプシーは基本的に未治療はちょっと免許は取れないと思います。
あ、なるほど、
はい、ただしっかり治療して、うんうんうん、この今度はですね、うん、起きててくださいっていう検査実はするんですね。治療してコントロールがついたら、それで起きていられることができれば、うん、これ運転免許全然 OK です、
うん、なるほどなるほど、はい、じゃああくまでもやはりちょっと疑わしいなとか自分でもねなんか最近やけに眠いんだけどっていう場合はまず先生のところを受診して、
そうですね、
ちゃんと見てもらってそしてちゃんと薬でのコントロールをちゃんとつけていけば
そうです、ね、
運転もまたできるようになるし
全然できます
ね、 ということなわけなんですね。
やっぱ事故を起こすと他の人にね、これも迷惑かけますからね、はい、
この番組で睡眠時無呼吸症候群を扱った時にも運転で危険なことがあるとか、
そうですね、
そういうお話ありましたけど、はい、うん、結構睡眠による事故とか危険があるんですね。
まあ、当然無呼吸症候群は、まあ、無呼吸で夜間深い睡眠が得られていないので日中の眠気が来て事故につながってしまう、うん、まあ、睡眠の病気だと一番多い病気なんですが、前回話した行動異常とこれナルコレプシー結構隠れてるんですね、
はあ、うん、なるほどね。
何か最後に番組を聞いているリスナーの方々にアドバイスというのかメッセージがないでしょうか？
ですね、やっぱりこのナルコレプシーに関しては先ほど言った4つの症状もしくは夜しっかり寝てても日中の眠気があってしまうという方はやっぱり疑った方がいいのかなという気がします。この検査でナルコレプシーの診断がつかなかったとしますと、これ特発性過眠症っていうこれも一つの病気なんですね、うん、これも治療法はあります、うん、ですのでなんていうのかな、こうどうしようどうしようって悩んでないで、うんうん、聞きに来てもらえれば全然構わないかと思いますんで、ぜひ受診してください、
はい、
いやー本当ね、すごいいろいろな症状もある、いろいろな、まあ多分たくさん患者さんっていうかもう潜在的にたくさんの方実はいらっしゃるのかもしれないですね。
多分、うん、いるのかもしれないです、ね、
ただなかなかそういう受診していいのかどうかの判断もつかずに生活されてる方もこのラジオを聞いてる方でもたくさんいらっしゃるかもしれないですね。
そうですね、ただ今はですね、学校の先生が居眠りばっかりしてるみたいだから、病院に行きなさいっていうのはお話してくれるみたいですね、患者さんたちのあれを見ると。
それもね、一つのまずね、はい、気づくきっかけになりますよね。
そうですね、
でも西島先生のお話、今日伺えてよかったなと思いましたけど、
そうですね、
ね、お人柄で
まさにこう、ね、内容も目が覚めるような内容
と同時になんか優しいお声と、なんか表情で安眠できそうな気持ちのような、
そうですね、
ね、西島嗣夫教授、またぜひよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。